昨日は小林武史の話をして、彼が比嘉奈良さんを自分の師と仰いだと申しましたが、作家にはそうしたお師匠さんがあるもんなんです。私など青年時代には最も尊敬し愛読したのが芥川龍之介さんでした。頭髪を長く伸ばして、俊敏そのもののような大きな目をした二十歳代の芥川さんは、自分などその写真を見て、作家になっても永久にこの人の足元にもよじつけない人間だと思ってそれほど尊敬しました。その私が松岡譲さんの紹介状をもらって芥川さんを田畑のお宅にお尋ねしたのは大正15年、つまり昭和元年の1月でした。2階の書斎に通されると芥川さんは西向きの机の前で何か書いていたのをやめて、安楽室の方へ来て、私にお会いくださいました。ちょっと意外に思ったのは、写真で感じていた、キリンのような崇高な感じが、現実の芥川さんに見当たらないことなんです。第一、思ったより背が低く、肩が痩せて貧弱な体なのに、ぬめぬめの水色の着物をぞろりと着て、毛根の角帯を締め、名語読みの炭治郎といったような何かにやけた感じなんです。後でそれが上等の登山の合わせであったらしいことも分かったんですが、そういうなりの芥川さんが、無名の若造の私に対して、また嫌に腰が低く、丁重なのが気味悪いよりも、江戸の芸人見えた感じでしたね。実は言うと、私の長年の崇拝の夢は、お目にかかって不意に冷めてしまいました。その場ではそれが誠に悔しくって、私はあなたの作品は一つ残らずそれも 何度ずつか読みましたと言うと、芥川さんは大層照れて、ちょうど僕の強化におけるようですねと自称されたのが気の毒なんです。というのは、非常に強化を崇拝されることは、芥川さんの何よりの弱点だと私は思っていたからです。あなたは、と芥川さんが私に向かって、吉田源次郎の小鳥の首という本をご存知ですか？いえ、本の名は知っていますが、読んでいません、と答えますと、じゃあ、別所明之助という人の山の本を知っていますか？知りません。そこで芥川さんはため息をついて、僕の本は、新潮社から2000部出して、1年に1000部余りしか売れていません。そして去年のベストセラーは、吉田源次郎と別所明之助の2人で、おのおの2万部ぐらい出てます。つくづく文学では食っていけないと思いました。という話をされて、急にこちらを見ながら、そういう時に改造社から1冊1円にして日本文学全集というのを出す。初版2万部だ、お前も食われと言ってきたんで、冗談じゃない、せめて3000巻5000なら承諾するが2万も吸ったら改造者は僕の本の分だけでもう潰れてしまうぞと言ってやったんです。しかし、絶対自信があるからと強引なので、それじゃあ損しても知らないよと言って出す約束をしました。それが、いよいよ出るときには5万、7万、10万と、だんだん話が大きくなり、本当に牽引をついたときには17万というんです。その闇は売れたんですから。僕には自分の作品の本当の値打ちというのがわかりませんね。一千部しか売れない本が、遠方にしたら17万も売れるというのは理由がないじゃありませんか。と、そんな話をなさいました。だんだん話していると、作品で知っている芥川さんらしいところがちょいちょい出てきてほっとするんですが、あまりにも物腰も低調なのはどうしても私に嬉しくありませんでしたね。そのうち、私が京都の黒谷山内に住んでいる。それは、谷崎潤一郎氏のいたお寺のすぐ向かいのお寺の中だと話したら、芥川さんは何か好奇心を起こしたらしく、黒谷か獅子ヶ谷のあたりに漢字内に借家はありませんかと聞かれるのです。モルガン・オユキの住んでいたという西洋館が黒谷の南に空いていますが、だいぶ荒れているようですが、と言うと、芥川さんは、モルガン・オユキの家というのに、大層興味を持って、いろいろその家の様子を私に聞くんでした。その後でこう言われます。 僕はこの頃ずっと胃腸病と不眠症と神経衰弱と地に悩んでいるんです。夜が明けるまで一睡もできません。朝になって2、3時間うとうととするだけなんです。これでは全然物が書けません。だから協定でも移って不眠症が治りゃしないかという気がしたんです。芥川さんの目に光がなくて痩せこけているのはそうした病気のためだと分かってきました。そうなるとがっかりしたのはこの人に悪い気がしてきましたね。そこへ神代種彦さんがやってきました。神代さんは幸四郎さんと呼ぶんですかな。この人は芥川さんの本の構成を引き受けている人で、ひどく芥川さんから信用されて、その書庫に入ってどんな秘蔵の本でも持ち出すのをこの人に限って許されていたということです。その幸四郎さんに私を紹介して、君、この人は僕の作品を全部何遍も読んだ人だよ、僕にとってはありがたい人なんだね、と言われました。芥川さんほどの人にとっても熱心な崇拝者を持つというのは嬉しいことらしいんです。幸四郎さんは、あなたは何をする人なんですと私に聞きました。ひどく率直です。芥川さんが慌てて返事を引き取って、やはり作家になる人なんだ、大衆文学をやると言ってるのだけど、と言うんです。大衆文学という言葉がその頃菊池寛さんが命名して、行われていました。それならいいね、大いにやんなさい、芥川のようになっちゃダメですよ、と幸四郎さんの言葉が何の意味か私にはよくわかりませんでした。その後品の話を聞いて、間もなく私は芥川さんのお宅を追い飛ばしました。久しく心に描いていた芥川さん、私を文学に駆り立てた芥川さんの作品の魅力、そのご本尊をたった一度拝んだだけで芥川さんへの郷愁は遠い思い出となってしまいましたが、ご本尊というものは常に遠くから拝むべきで、あまり近づくといけないものかもしれません。芥川さんが自殺されたのはその翌年であります。私がお会いしたのはいわば最後の芥川龍之介氏の姿でありました。その印象がありありと今は痛ましくてなりません。